13ページから15ページ。常任委員会、審査概要。議会の情報を皆さんにお伝えするため、4つの常任委員会での審査概要をご紹介します。市議会議員の失職に伴う委員長などの変更について、吉田元隆氏が令和8年2月8日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙に立候補したため、令和8年1月27日に失職しました。これに伴い、経済建設常任委員長に寺島義江議員を、副委員長に柴田雅也議員を選出しました。また、議会運営委員には柴田雅也議員を選任しました。任期は委員会の残任期間です。総務常任委員会、委員長、加藤智明、議第41号、第8次、多治見市総合計画基本計画を変更するについて、市立小中学校体育館への空調機整備について、緊急防災、減災事業債を活用するとのことだが、体育館が将来建て替えとなった場合、国庫への返還義務は生じるのか、との質疑があり、設備の付け替えなども含め、基本的に返還が生じないよう進めたい、との答弁がありました。次に、事業の発注方式などについて質疑があり、設計と施工を一体で発注するデザインビルド方式を採用し、工期短縮やコスト削減を図る。また、プロポーザルの条件の中で、地元企業の活用を最大限図る方針である、との答弁がありました。次に、断熱工事の可能性について質疑があり、エアコンの発注時期の制約や、断熱工事を同時に実施した場合の大幅なコスト増などを総合的に判断した結果、実施しないこととした、との答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第41号、件名第8次多治見市総合計画基本計画を変更するについて、審査結果、原案可決。経済建設常任委員会、委員長、寺島義江。議、第10号、多治見市企業立地促進条例の一部を改正するについて、今回の条例改正による情報通信業の多治見市への進出に伴うトラブル及び候補地について質疑があり、本条例改正の計画の際に、他市でトラブルになっている現地を視察した。候補地にデータセンターが建設されると、空調設備などがマンションの目の前に設置されるため、おそらく騒音などの苦情が発生し、場所的に難しいと思った。多治見市内でも、用途地域で事務所が建設できる場所であれば、データセンターの建設は可能であるが、住宅地などには積極的に誘導しないと思う。また、データセンターは特別高圧電力が必要になるため、近くにその電線も必要になる。加えて、非常に熱が出る設備であり、冷却用の水の確保も必要であるため、市内では、高田町や笠原町が対象になると想定している、との答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第10号、件名、多治見市企業立地促進条例の一部を改正するについて、審査結果、原案可決、厚生環境教育常任委員会、委員長、成田康弘。議第6号、多治見市 関屋文庫基金条例の一部を改正するについて、本来、市が予算化して購入するべきところ、市の財源が厳しいので取り崩すということなのか、との質疑があり、市全体として古くからある基金などをしっかり整理していく考えに沿ったもので、ある事業の財源が不足しているというわけではない、との答弁がありました。また、毎年500万円と大きな金額なので、結構な図書を購入できると思う。基金を全部使い切るまで続けていくということで間違いないか、との質疑があり、当面の方針としては、定期預金分については10年間で500万円ずつ財源充当して使い切る。国債で運用している残りの半分については、今後10年間の中でどうすべきかをご寄付をいただいた方の意思に沿うような形で検討していく、との答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第6号、件名、多治見市関屋文庫基金条例の一部を改正するについて、審査結果、原案可決。
予算承認委員会、委員長、若尾俊之。第一分科会、総務常任委員会所管。第一分科会長、加藤智明。小第1号、専決処分の承認を求めるについて、衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官、国民審査費について、一部に一般財源が充てられていることに関する質疑があり、国の交付基準額が定められており、多治見市では期日前投票所を2カ所設置し、国の基準を上回る人員配置を行っているため、私費が必要になる、との答弁がありました。議第13号、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第6号、所管部分、物価高騰対策生活支援事業費について、ギフトカードから地域商品券へ配布内容を変更したことによる影響に関する質疑があり、委託料が増える分、金券の額面は減るが、市内で経済を循環させる意義を周知していきたい、との答弁がありました。議第23号、令和8年度、多治見市一般会計予算、所管部分、人口対策戦略関係費における、多治見市のシティプロモーション戦略について質疑があり、現在、ちょうどいい町多治見というキャッチコピーを含むシティプロモーション戦略の見直しを、高野若手職員の協力も得ながら検討している、との答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第23号、件名、令和8年度、多治見市一般会計予算、所管部分、審査結果、原案可決。第二分科会、経済建設常任委員会所管、第二分科会長、寺島義恵、議第23号、令和8年度、多治見市一般会計予算、所管部分、地域公共交通対策関係費のバスチケット65について質疑があり、令和5年11月と令和6年11月の調査結果を比較すると、路線バスは1便あたり 0.8 人、桔梗バスは令和5年と令和6年の差がプラス 16.7% で大きな効果を出している。また、バスチケット65は高齢者のための福祉施策ではなく、あくまで公共交通の維持のために実施しているとの答弁がありました。空き家対策事業費の空き家再生補助金について質疑があり、本補助金は 平成28年に創設され、基本的には移住推進に特化した補助金として進めてきたが、申請件数が伸びていない状況もあり、空き家解消に特化した内容に改正し、令和8年4月から運用したい。今までは子育て世帯や新婚世帯を対象としていたが、今後は世帯住居要件をなくし、広く募集をしていきたい。上限金額は下がるが、市内在住者でも空き家を活用した場合に補助ができるように考えている、との答弁がありました。付託された主な議案。事件番号、議第23号。件名、令和8年度、多治見市一般会計予算、所管部分。審査結果、原案可決。第三分科会、厚生環境教育常任委員会所管。第三分科会長、成田康弘。議第23号、令和8年度、多治見市一般会計予算、所管部分。後期高齢者、健康審査費について、昨年度と比べて、2000万円ほど増えているが、新年度は特別な事業があるのか、受診対象者はどの程度か、との質疑があり、令和8年度からは受診券を全員に発送するため、委託料は約1400万円、郵便料が約500万円の増加となる。受診対象者の人数は約2万2000人を見込んでいる。健やか健診の受診人数の目標は、そのうち 25% である5500人で、爽やか健診は 10% の2200人である、との答弁がありました。第2子、保育料無償化事業費について、令和7年度の予算が約6600万円であったのに対し、令和8年度では1億2700万円と、約2倍になっているが、3歳未満児の保育に関する受け入れ体制はできているのか、との質疑があり、第2子以降の3歳未満児の保育料無償化などで、3歳未満児の保育ニーズが増えた。今年度10月に待機児童が発生したが、それを踏まえて小規模保育事業所も拡大しているので、体制としては整いつつある。と答弁がありました。付託された主な議案。事件番号、議第23号。件名、令和8年度、多治見市一般会計予算、所管部分。審査結果、原案可決。第4分科会、本庁舎建設に関する特別委員会所管。第4分科会長、石田浩二。議第23号、令和8年度、多治見市一般会計予算、所管部分。多治見駅西側の自由通路の解体の時期、及び工事期間中の動線について質疑があり、令和9年の1月から2月頃の着手を予定している。JR 貨物の土地の一部をお借りして、仮設通路を確保し、遠回りにならないよう調整しているとの答弁がありました。次に全国的な物価高騰などを受けて工事費の見通しについて質疑があり、基本設計で示した概算工事費は設計事務所が近況、実態を踏まえ着工時の金額に物価等のスライドもある程度加味した上で76億2000万円と算出しているが、概算事業費に収まるのか難しい状況にあり、財源の確保であるとか、入札の工夫等、なるべくコストを低くしていくための調査研究等を現在行っている、との答弁がありました。付託された主な議案。事件番号、議第23号。件名、令和8年度、多治見市一般会計予算、所管部分。審査結果、原案可決。